はい、初めましての方は、初めまして。そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、人狼の板前画評。本日も始めていきたいと思います。はい、本日、批評する映画はですね、まあ、映画ファンならですね、待ちに待った方も多いと思うんですけども、インターステラーというですね、クリストファー・ノーラン監督の最新作ですね。はい、こちら SF 超大作ですけども、こちらをちょっと批評したいと思います。はい、その前にですね、まあ、この前に見た他の面白かった映画についてまたお話ししたいと思うんですけども、この前ですね、その香川県ではちょっと遅めにかかったんですけどもですね、パオロ・ソレンティーノ監督のですね、グレートビューティーという映画がすごく良かったですね。はい。パオロ・ソレンティーノっていう監督はですね、私以前から好きでですね、実はね、まあ、今回ですね、そのアカデミー賞の外国映画賞を取りましたけども、まあ、快挙ですけどね、もうこれで世界的に、有名な巨匠になったと思いますけども、まあ、この人以前にですね、そのイルディーゴというですね、実際のそのイタリアのですね、その政治家、まあ、実名でですね、描いた、で、その政治家をですね、結構イタリアってね、その政治家のですね、まあ、汚職事件が結構起きて問題になってますけども、あそこら辺のマフィアとのですね、イタリアのマフィアとのつながりとかをですね、実際に描いてですね、で、本当にね、その、ね、ゴッドファーザーみたいなですね、ものすごいですね、バイオレンスな、まあ、マフィア映画にしちゃったんですね、実名出して。だから日本やったらね、そのまあ、名前は出せませんけどね、いろんな政治家を実名で出すって言ったら、とんでもない話じゃないですが、でそれをね、まあ、国内、まあ、イタリアの巨匠がやってるというですね、なかなかすごい人なんですけども、はい。で、またね、このパオロ・ソレンティーノ監督って本当に面白い人でですね、結構その演出がですね、その、なんていうか、全然深刻じゃなくてすっとぼけてるんですね。どっかしらですね、すっとぼけた感じでいつも描いてですね。だから、なんかコメディチックなんですね。はい。ただ、その、劇中で起きてる、その、ユーディーボット作品の中で起きてるですね、出来事はものすごい凄惨なんでですね、そこら辺がものすごくですね、ね、テンションをかき乱されるんですね。その起きてることはものすごくバイオレンスなんですけど、どっか面白おかしく撮っちゃうんですね、この人ね。で、そういうバランス感覚が非常に好きでですね、まあ、絵的にもものすごく、素晴らしくてですね、まあ、ぜひね、DVD を見ていただきたいんですけど、ちょっと DVD 化されるかどうか、されてるかどうかちょっとわかんないんで、私、輸入版の DVD で見たんですけどもですね、まあ、取り寄せて見る価値のある作品だと思います。はい。まあね、今回ね、お話ししているグレートビューティーって映画でものすごく流しられたと思いますんで、まあね、その過去作も DVD 化されるかもわかんないんでですね、まあそこらもチェックしていただきたいかなと思うんですけども、はい。で、その後にですね、そのショーン・ペンをですね、主演で撮ったですね、きっとここが帰る場所だったかな。なんか、そういう映画がありましてですね、まあ、これはですね、いわゆるロードムービーの映画やったんですけどもですね、ちょっと一人のですね、なんていうか過去にその名声を得たですね、ロックシンガー、まあ、今はもう落ちぶれてるロックシンガーを、まあ、ションペンが演じてですね、で、それがですね、そいつがその、まあ、ホロコーストですね、その、まあ、ユダヤ人虐殺のですね、の犯人であるですね、その、ナチスの証拠、を、まあ、追い求めるというですね、そういったちょっと変わったロードムービーだったんですけども、まあ、これはですね、ちょっと私あんまり受け付けなかったんですよね。ですね、まあ、いわゆるその、80年代のアート映画ですね、まあ、特にビム・ヴェンダースとかですね、まあ、そういった監督の作風をものすごくですね、現代に蘇らそうという感じで作られている作品だったんですけどもですね、まあ、正直なところ、私、ビム・ヴェンダースってあんま好きじゃなくてですね、苦手なんです、あの人の作風ね。で、正直かなり退屈な作品やったっていうのが、ちょっときっとここを抱える場所っていう、そういう映画やったんですけども、で、その次かな、実は何本かのグレートビューティーっていう映画やったんですけども、まあ、これがですね、ものすごい映画で、まあ、やりたいことははっきりしてる映画なんですね。目指したところは間違いなくです、フェリーニ、まあ、イタリアのですね、巨匠フェリーニの、代表作である8か2分の1ですね。まあ、これはそのフェリーニ自身をですね、投影したキャラクターでもあるんですけども、その主人公がですね、まあ、映画は作れないと、で、映画をどうやって作るかということで、いろいろですね、悩むっていう、それだけの話なんですけども、だから8か2分の1ってのは、その8作目と9作目の間なんですね。まあ、フェリーニのそのフィルムグラフィーの中でですね、そういう、俺はどういう映画を作ればいいんだっていうのに悩み続けるっていうですね、そういった表現者のですね、まあ、苦悩とかそういうのを描いた作品やったんですけども、はい。 あれですね、その北野武監督の映画でね、その全く同じ作品がありますけども、そのフェリーニの白二分の一をですね、やろうと思ったんでしょうけどね。まあ、今回のね、そのグレートビューティーも全く同じなんですけども、その主人公がですね、まあ、小説家なんですけども、まあ、一世を風靡した小説家なんですけども、スランプに陥ってるっていうかですね、もう、まあ、筆を追ってるのも同然なんですね。で、何か書こうと思うんですけども、そう、書けないと何を書いていいかわからないっていうんですね、悩むという話で、でですね、その、ある美女を追い求めるんですね。それはいわゆるその美のイデアみたいなもんなんですよ、その、ね、まあ、プラトンというですね、そのギリシャの哲学者がいますけど、が提唱したですね、その、まあ、イデアですね。まあ、プラトニックっていう言葉ありますよね、その、ね、プラトニックラブとか言いますけども、そのプラトン、プラトニックっていうのはプラトン的なっていう意味なんですけど、そのプラトンがですね、提唱したイデア、哲学っていうですね、まあ、理論がありまして、というのはですね、その、まあ、例えばですけども、その、皆さんがですね、その、丸を思い浮かべてくださいと。丸を頭の中でですね、その丸い形を思い出してくださいって言った時に、頭の中で描けるのは、やっぱ完全な深淵を描けるわけじゃないですか。全くですね、ズレがない完璧な、丸を描けますよね。じゃあ、あなた今からその、ある紙にですね、その丸を描いてくださいって言ってですね。まあ、それもし描いたとするじゃないですか。その丸いね、形を描くとしても、そこは絶対にその丸じゃないですよね。どっかが歪んでいたりですね。まあその線と線が最終的に繋がってなかったりするわけじゃないですか。何でもいいですね。その四角形でもですね、三角形でもいいですけど、例えば正三角形っていうのは絶対描けないですよね。その、まあ角度がですね、その60度がですね、完全に60度にですね、人間フリーハンドで描けるか絶対描けないんで、まあその完璧な三角形っていうのは人間の頭の中で描くものしか、ないわけですけども、はい。まあそういったプラトンはですね、そういった、まあ、完璧な三角形の形は完璧な丸の形とか、まあそういうのをそのイデアって呼んだんですね。はい。で、だからですね、その、例えばその、イデア論の中では完璧な美っていうのもあるはずだということなんですね。その、人間の心の中にはですね、完璧な美というものが存在すると。だって完璧な三角形とかですね、完璧な丸とかを描ける、頭の中で描けるんだから、まあ、完璧な美とかですね、その、まあ、完璧な平和とか、そういった完全なものは、ね、存在するっていうのをプラトンが言ったわけですけども、まあ、このグレートビューティーはまさにそういった、まあ、完璧な美を追い求める旅なんですね、主人公がね。で、最終的にどうなるかっていうですね、まあ、この映画の中ではですね、ありとあらゆるその美が出てくるんですね。それはもう本当にアートだったり、音楽だったりですね、それこそ、自然界に存在する美とか、いろんなものが出てくるんですよ。で、主人公はそれを探し求めるんですけども、あと、そのね、その自分が好きだった女ですね、追い求めるんですけども、それが見つからないと。で、最終的にどうなるかっていうと、ここからちょっと笑っちゃったんですけど、そのパオロ・サルティのね、もう開き直ってですね、まあ、俺みたいな、その、矮小な人間にはそんな完璧な美っていうのは見つからなかった、ちゃんちゃんで終わっちゃうんですね。まあ、ここら辺が非常にこう、なんていうかね、思い切りがいいというかですね、まあ、下手にですね、その、なんていうか、これが美だっていうことでですね、描かないと。まあ、そこら辺が非常にですね、まあ、パオロ・サルティのですね、本当に自分に正直だな、いい監督だなと思いましたね。はい。まあそういったちょっと分かりにくい話だったんですけども、まあね、表現者にとって本当にですね、その、究極の美っていうのは大事なことだと思うんですよ。まあそれを追い求めるために、その、なんで表現者は表現し続けてるわけですよね。自分にとっての最上のもの、完璧のものを、追い求める。てるわけなんですけど、それはどんだけ頑張ってもそこには到達しないよっていうことをですね、まあある種言っちゃった作品でもあるんですね。はい。だからね、そのまあ例えばいろんな表現者の中にね、そのまあ私も嫌いな小説家でこの前ね、そのインターネットかなんかで、これ以上の小説は作品は俺は書けないと完璧だみたいなねことを言ってる人がいましたけど、まあそんなもんは。本人の思い込みなんですよね、実際はね。完璧な作品っていうのは絶対にたどり着けないもんなんですよ。自分が思ってるだけでね。はい。まあそういったこともいろいろ考えさせる素晴らしい作品がグレートビューティーであったわけなんですけども。で、また面白いのはですね、この映画その、まあいろんな美が出てくる中でですね、その、現代アート批判みたいなのがあるんですね。はい。で、ここは非常に私にですね、胸をすくような思いだったんですけども、現代アートってあるじゃないですか、その、 なんで現代アートって言っても、その、どこからが現代かっていうのもいろいろ言われますけども、ね、抽象画から現代なんか、よくわからないところありますけど、まあ、いわゆるですね、その、アートっていう作品自体が、その、投機完全なですね、その、投資目的で、作られてる。それからが、その、まあ、現代アートだと、私は個人的に思ってるんですけども、ね、例えばその、ね、泉っていうですね、非常に有名な作品がありますけども、その、便器を置いてるだけなんですね。で、まあ、これが、アートだと。私が泉っていう名を付けたことによって、これはもう芸術作品になったって言い出した人がいますけどもですね。まあ、それは正直なところね、あんまり美としては意味がないと個人的には思っちゃうんですけど、だって便器ですからね。なんですけど、まあ、それとかね、まあ、このグレートビューティーの中で出てくるんですけども、ある女の子、少女がですね、もうむちゃくちゃにですね、そのペンキで塗りたくった。やっぱ何書いてるかわかんないんですね。その、本当にペンキでですね、何の、法則性もなく、むちゃくちゃ巨大なですね、キャンバスにですね、体当たりとかしてですね、うわーってもう、狂乱した感じで塗りたくったような絵なんですけども、それが、ですね、美として出てくるんですね、一種の美としてね。で、主人公は、いや、これは美じゃねえんじゃねえのっていう感じでそれを見るシーンがあるんですけども、まあそういう感じでですね、現代アートってこれ美なのかと、実際、単に投資目的で作られるだけなんじゃないのと、そういったところも見せるんですね。はい。でですね、私住んでる場所はね、香川県なんですけども、で、香川県って結構現代アートとはですね、縁が深い県なんですね。はい。まあ、瀬戸内ですね、瀬戸内芸術祭かな、なんかそういうのは毎年開かれてるんですけども、まあ、春と夏かなに毎回開かれて、毎年開かれてるんですけどもですね。で、その中ですよ、いろんな現代アートをですね、その町おこしの一つのイベントとしてですね、いろんなですね、その瀬戸内海のですね、島にですね、その展示して、それを、で、結構流行ってるんですよ。県外からもお客さんが結構来るんですけどもですね。で、私も香川県に来て、やっぱちょっとね、美術も好きですから、行こうかなと思って行ってみたんですけども、なんちゃわけわかんないんですよね。はい。まあ、これ以上言うとね、その、作ってる人に対して失礼なんてもう言わないですけども、やっぱ現代アートっていうのは、結局、何かわかんないですけど、それでもいいんだっていうところが、どうしても見えてしまうところがあってですね。で、それに対して、で、この美を追い求める映画の中では、それって、芸術作品ではあるけど、美なのかっていうところを、きっぱりですね、言っちゃってるところがあってですね、まあ、そこら辺も非常に面白い。まあ、私みたいな人間にとってはかなり痛快な作品でもありました。はい。まあ、そんな感じでですね、グレートビューティー。まあ、去年のですね、アカデミー賞の、外国映画賞を取った作品でもありますので、まあ、ご覧になってない方はですね、もう全国的には上映終わってると思いますけども、まあ、DVD 化もされるでしょうから、その際にはちょっと、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。はい。そんな感じですね。そのグレートビューティーの話は、まあ、置いといてですね、まあ、インターセラーですね。この話について。この映画についてお話ししたいと思います。はい。ですね。まあ、問題作ですね。はい。はっきり言いまして。はい。で、ノーラン作品はですね、以前にそのダークナイトライジング、ダークナイト、トリロジーの3作目、最終作ですね。に、もうお話ししたんですけども、まあ、ダークナイトライジングはね、まあ、それほど問題作ってほどでもなかったと思うんですけども、まあ、この人ね、その、まあ、クリストファー・ノーランっていう監督、まあ、今や本当に大監督ですけども、まあ、イギリスの人ですね。はい。この人結構昔から問題作連発してる監督ですね、はっきり言ってね。過去作で、ね、そのメメントっていう映画がありましたけど、そのね、これはね、ジョジョの奇妙な冒険の第6に丸々エピソードで書かれてましたけど、その記憶をですね、一定の時間か、まあその一定量しか覚えられないんですね、物事をね。で、まあそういう男の話がありましたけど、で、自分の体にいろいろ書くんですね、その今まで起きたようなこととか、全部忘れちゃうわけですよ。一定量覚えられないんで、まあそういった男の話とかですね。あと、やっぱ一番問題だったのは、プレステージという映画だと思いますね、個人的にはね。はい。まあ、これは一人のですね、その、まあ記述師ですね、マジシャン。をですね、描いた作品やったんですけども、まあ、結構、その、オチというかですね、まあ、この映画オチが重要なんで言えませんけど、オチが結構、その、とんでもやったんですよね。はい。で、そういう話なんていうところにですね、着地して、映画が終わるんですけども、まあ、今回のインターセルもかなりそれに近いような作品でしたね。はい。で、まあ、それとは別にですね、その、まあ、結構、 構いろいろ映画ファンから嫌われてる監督でもあるっていうことですね。はい。特にですね、その映画秘宝、まあ私も映画秘宝の読者ですけど、その秘宝系の人から結構嫌われてますね。はい。例えばその映画評論家をね、その柳下喜一郎さんはこの人のことかなり嫌いやと思いますね。はい。まあ、決定的だったのがそのマン・オブ・スティールっていう作品だったと思うんですけども、まあこれはそのスーパーマンのですね、その、まあリブート作品ですね。はい。何年か前に、2年か、1年か前に公開された映画ですけども、はい。まあこれね、その制作やったんですけど、クリストファー・ノーランは。監督はザック・スナイダーっていう監督だったんですね。で、このザック・スナイダーっていう監督はですね、その、まあ一番有名なのはその、まあ言わずもがなんですけども、300。ですね。はい。アメコミの映画ですけども。あと、エンジェル・ウォーズ。ね、現代サッカーパンチっていう題名ですけども、日本語版がなぜかエンジェル・ウォーズって話なんですけど、まあ、この作品に二つ見ればわかるんですけど、はっきり言ってアホな監督なんですね。はい。まあ、筋肉ムキムキのですね、男たちが全然、ギャンギャン殺し合う映画とかですね。あと、なんていうかね、ゴスロリ少女が、刀持って戦うと。そういうバカな映画ばっかり作ってる監督がそのザック・スナイダーだったんですけども、そのザック・スナイダーに、マン・オブ・スティールを撮らしたと。で、マン・オブ・スティールはね、その、まあ、スーパーマンの、映画化、スーパーマンのその、再映画化、再リメイクだったんですけども、まあ、クリストファー・ノーランが関わったことで、ものすごくその、まあ、暗いイメージを持った作品になっちゃったんですよね。はい。で、まあ、この暗さは、まあ、おそらくですけど、ノーランのせいだろうと。で、柳下喜一郎さんとかは、まあ、スーパーマンのですね、まあ、あの人ものすごくその、アメコミとかにも詳しい方ですから、で、そのスーパーマン、という作品が持ってるですね、エッセンスっていうのを完全に破壊してしまったと、マン・オブ・スティールって作品は、まあ、そういったところで非常にですね、まあ、怒っていたんですけども、まあ、それ自体は正直わかるところなんですよね。私もマン・オブ・スティールそんなに好きじゃないんですね。というか、正直嫌いな作品なんで、はい、なんですね。はい。で、それからまあ、あとよく言われるのはですね、その、まあ、アクション映画がこの人多いんですけども、そのダークナイトシリーズとかね、まあ、アクション映画なんですけども、そのアクション演出が正直上手くないっていうのもよく言われるところですね。で、そのね、映画評論っていう人たちの、映画評論系の人たちは結構アクション映画とか、見通しが深いんでですね、そこら辺でその、正直、ノーランのアクションはあんまり好きじゃないっていう人はかなり多い。そういった面でかなりそのね、いろんな映画ファンから結構、嫌われてるところではかなり嫌われてるっていう人ですね。まあ、私自身はクリストファー・ノーランすごく好きなんですけどもですね。はい。まあそんな感じで、見ました。はい。どんな作品かと言いますとですね。まあ結構そのストーリーはですね、ずっと、まあね、明かされてなかったんですよね。どういう話かっていうのを完全にその火にした形でですね、ずっと進められてて。で、まあ予告編もですね、最初に出た予告編は全くどんな映画かわからないということだったんですけども、まあついに見れましたね。はい。では、ここにチラシがありますので、その裏に書いてあるですね、ストーリー。まあ、この映画ですね、かなりストーリーを先ほど言いました通りですね、明かさずにですね、宣伝もされてますんで、ちょっと、わかりにくいんですけども、ちょっと話してみたいと思います。はい。地球の寿命が終わる。人類の挑戦が始まる。明日も、1年後も、10年後も、いや、100年後だって、地球は今と変わらずにあると思っていませんか？これは地球の寿命が尽きかけていることを知った人類の物語。人類は存亡をかけ、そして愛する者の未来を守るために、新たな星を探すことを決意する。生きて帰れるかもわからない。重大な使命を担った宇宙への旅に選ばれたのは、まだ幼い子供を持つ父親だった。人類を救うために行くべきか、父親として残るべきか、彼に言えたことはただ一言、必ず帰ってくるよ。はい。まあ、こういった話なんですけども、まあ、この試合ちょっとですね、わかりにくいんですね。まあ、簡単に説明しますと、まあ、主人公はその、クーパーという、男ですしですね、まあ、親父なんですね、二児の父なんですけども、で、奥さんをですね、昔亡くして、で、ね、まあ、今はやもめなんですけども、チラシにもあった通りですね、その地球の寿命が尽きかけてると。で、よくですね、その理由はわかんないんですけども、その、砂塵、大砂塵ですね、砂嵐が、その、まあ、各地を襲っててですね、で、それによって作物が育たないと、まあ、いろいろですね、まあ、やられるわけですね、その、まあ、疫病にですね、その、作物が侵されたりしてですね、育たないと。 っていう世界でですね、まあ常に砂嵐が待っていて、で、その砂嵐のですね、まあ小さな粒子が人間の肺とかにも入ったりして、人間もですね、どんどんその蝕まれていると。で、その農作物が最終的に育たなかったらですね、例えば大気中のですね、そのまあ、二酸化炭素を吸わないと。酸素を出さないっていうんで、酸素がどんどんですね、消費されていくと。っていうので、最終的には窒息してしまうだろうと、人類はですね、このままいくと。まあそういったかなりですね、もう、人類が終わりかけてる、このままやったら滅ぼるしかないっていう状況で、その人類をですね、守るためにですね、宇宙に飛んで、新たなその宇宙に、人間がですね、居住可能なですね、移住できる、星を探しに行くと、進行。まあそういった話です。はい。ですね。はい。で、まあ、この大写真っていうのはですね、まあ、実はその1930年代にですね、そのアメリカで実際に起こったですね、そのダストウォールっていうですね、現象があって、で、それをまあ、多分モデルにしてると思うんですね。はい。で、これ、その実際にダストウォール自体は人災やったわけですけども、まあね、その生態系のことを考えずにですね、その、耕しまくったりですね、いろいろ気を切ったりしたんで、それでですね、砂嵐が起きまくった、ことがあったんですね、何年も。はい。まあそういった元の実際にそういった、映像ですね。まあ今回あるんですけども。で、今回ですね、まあこの映画について話すにあたって、まあ正直ネタバレはしまくりでいこうと思います。はい。っていうのもこれ、ネタバレしないとお話ができないんで、なんでかなりですね、その、まあ、落ちとか含めてかなり、落ちとか言っちゃうと台無しの映画だと思いますんで、また見てない方は、ぜひですね、今は聞かずに、見終わった後に、聞いていただきたいと思うんですけども。はい。でですね、まあ、この映画、まあ、主人公がですね、そのある時にですね、その NASA の、まあ、基地をですね、発見してしまって、で、その NASA の、昔ですね、宇宙パイロットやったもんですからですね、宇宙飛行機のパイロットやったもんですから、ちょっとお前も来いと、人類救うために低下してくれへんかっていうことでですね、宇宙に一緒に行かないといけないことになると。で、娘と息子を置いてですね、宇宙に旅立つと。はい。まあそういう話なんですけども、まあこの映画ですね、その、まあいわゆる宇宙旅行ですね、その、まあインターステラーっていう題名の通りですね、その星間、の星々の間の旅を描いてるんですけども、でですね、そのワームホールを通ってね、その別の銀河の惑星にですね、人類の、移住可能なですね、場所を探しに行くっていう話なんで、まあ結構壮大な話なんですけど、結構その無理がある話の連続でもあると思うんですね、はい。で、この映画、いろんなところで言われてますけど、その、まあ、物理学者のですね、その、まあ、キップソーンという人がいるんですけども、まあ、この人にですね、その、まあ、助言を受けたということなんですけども、まあ、いろんな設定等を含めてですね、それでも結構怪しいなって思うところが、結構数多くあると思うんですよね。はい。まあ、私はそんなにその物理学について詳しくないんで、そこら辺で私の指摘がどんだけ合ってるかっていうのはわかんないですけど、まあ、例えばですけど、その、まあ、土星のね、近くに、開いたそのワームホールを通ってその別の銀河に行くわけですけど、まあ、その後にですね、そのどうやって地球と交信してるかっていうことですよね。はい。まあ、こっちからあちらにはですね、地球側には送れないってことになってるんですけど、地球からね、その、ね、主人公クーパーたちがいる宇宙船には届いてるんですよね、映像とかはね。これ届くんかっていう話ですよね。別の銀河で、ワームホールで繋がってるっていうのですね。そんな、ね、ものすごい距離が離れたですね、ところをですね、まあ、実際映像とかを普通にね、受信送信できるんかって話ですね。っていうのが、一つ思ったことですね。はい。とか、あと、その、まあ、終盤にですね、その主人公がですね、そのガルガンチュアっていうですね、そのブラックホールっていう名前のブラックホールをその利用してですね、まあ、スイングバイ、使ってですね、その、まあ、ブラント博士をですね、別の、まあ、最後のですね、望みのある星にですね、連れて行こうとするシーンなんですけど、一番最初ら辺でね、その、まあ、ガルガンチャって何ですのって、まあ、聞いてた主人公がですね、まあ、その、利用するですね、その、スイングバイを利用する天体のですね、その、まあ、光点の動きが分かってないとスイングバイっていうのはできないわけですよね。はい。まあ、そんなのも土壇場でですね、スイングバイをできるんかっていう、ことですね。まあそこら辺そのコンピューターに計算させたかもしれませんけども、まあそういった問題とかですね。あと、まあちょっと笑っちゃったのはですね、まあこれはもうね、仕方ない、言われても仕方ないシーンだと思うんですけど、そのドクターマン、ですね、その2番目に行く惑星ですけど、そこに降り立とうとした時にですね、その着陸しようとした時に、まあ、氷になったですね、雲に、宇宙船がぶつかるっていうシーンがあるんですよね。 これはないですよね。はい。雲ってどういうもんかっていうのを分かってないんやと思うんですけども、ね、まあ、雲っていうのは、いわゆるまあ、気体なんですけど、まあ、水蒸気の塊なんですよね。小さいですね、まあ、水とか氷の粒が、宙に浮遊してるわけなんですけども、氷になったら、まあ、まあ、これ、雲の原理について話さないといかんですけど、まあ、雲っていうのは本当にごく小さい、粒子になってるんですね。いわゆる普通のですね、水一滴、水滴がですね、もう本当に何千分の1ぐらいのものすごく小さなもんなんですよ。で、氷って実際どんなもんかっていうと、まあ皆さんご存知だと思いますけども、いろんなですね、まあ、水ですね、H2O の、まあ、粒がですね、スクラムをどんどんですね、分子間力でですね、小さく、まあ、きつくですね、まあ、繋がっていってですね、がっちり、まあ、互いをですね、結び合って、塊になったのが氷じゃないですか。だから、そんなもんになったら基本的に下に落ちるわけですよ、浮遊するんじゃなくて。で、それが落ちずにですね、宙を、ね、雲の形のまま浮いてると。これは、まあ、ありえないですね。はい。まあ、気体が異常なんじゃないかっていう説はあるかもしれませんけど、まあね、アンモニアがあるらしいんですね。この気体にはね。で、アンモニア私仕事でよく使うんでわかるんですけども、まあ、数分でね、まあ、死んじゃうってこと言ってたから、多分まあ、ね、どんぐらいあるかって言ったら多分 1万ppm ぐらいだと思うんですけど、まあ、5000ppm か 1万ppm ぐらいの、濃度でですね、大気中に存在すると思うんですけど、それ 1% ぐらいなんですね、アンモニア。1%、0.5% から 1% ぐらいのですね、アンモニアがあったところで、その水の、まあ、大気の状態っていうのは地球とそう変わらないと思うんでですね、まあ、こんな形に雲が形成されることはまあないだろうと、っていうところですね。はい。まあ、あとですね、まあ、これ私ですね、まあ、先ほど言いましたとおり、別に物理が専門じゃないんで、ようわかんないんですけど、一番最後ら辺で言ってるんですけども、ガルガンチュアというですね、ブラックホールですね。まあ、ガルガンチュアというですね、ブラックホールはかなり老年やっていうんですよね。で、かなり重力場も弱まってると、っていうんで、まあ、実際重力場を突っ切ってですね、まあ、移動できるかもしれないと。宇宙船で移動、ね、吸い込まれずに移動できるかもしれないっていう、んですけども。まあ、ね、どっかで読んだんですけど、ブラックホールって確か、あれですよね、いろんなもんを吸い込んで、で、どんどん小さくなるけども、質量はどんどん大きくなるっていう、そういった天体じゃなかったですかね。なんでそれやったらどんどんまあ、吸い込む力が強くなるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、中心になってる、質量がどんどん増加してるわけですから。で、最終的に、それが極限まで達したときに大爆発を起こすという、なんかそんなんやったと思うんですけど、なぜかこの映画の中では、老年になるに従って、重力、まあ、吸い込む力が弱まるという原理になってるんですね。はい。まあ、そこら辺もちょっと合ってんのかなっていうのもありますね。はい。まあ、そういったですね、結構、SF 的には結構ですね、正しく、科学表彰がそんなにものすごく厳密に使われているかっていうと、そうでもないと思うんですけども、まあ別にこれは個人的にはいいと思うんですよ。逆にそれを指摘したら他の SF どうなんねんって話になりますし、はい。まあ SF ってね、サイエンスフィクションの略ですから、まあ言うてもフィクションなわけですね。はい。身も蓋もない言い方をすれば、まあホラー話なわけですよ。はい。そもそも SF 作家っていう人たちもですね、まあいろんな SF 小説が今までありますけども、結構 SF、作家っていうのは SF に、っていうか科学に詳しくない人が多いんですよ。SF 小説あんまり読んだことない人はちょっとびっくりするかもしれませんけど、思ってるね、科学に精通しない人が多いと、結構無茶苦茶なこと書いてる場合もあるんですよね。はい。単にフィクションとしてサイエンスを描いてるっていうだけで、実際に科学故障がすごく正しい作品ばっかりっていうわけじゃないんですね。はい。つまり、まあ、ホラー話であると。で、そんなホラー話をですね、本当にかつてないほどの、まあ、壮大なスケールで、映像美で見せるっていうのは、まず、私、クリストファー・ノーラン、ほんまにすごいなと思いましたね。はい。ほんまに大真面目に作ってるんですよ。宇宙旅行を。はい。まあ、そんな映画ってね、今まで、2001年宇宙の旅、スタンリー・キューブリックが作った2001年宇宙の旅以外にあったのかっていうことなんですよね。はい。 まあね、まあ、遥か彼方の銀河はですね、旅をする話っていうと、そのまあ、日本人にはやっぱりその宇宙戦艦ヤマト、ね、アニメの宇宙戦艦ヤマト、馴染みがあると思うんですけども、まあ、あれはね、そのアニメでしたから、その、例えばワープが出てきたりですね、異星人が出てきたり、あといろんなですね、宇宙部分の描写も、まあ、気にはならないと思うんですけども、まあ、実写でやるとなると、やっぱり、こうはならないと思うんですね。ある程度リアリティを持って描かないと、ものすごく嘘くさくなると思うんですよ。はい。まあしかもね、まあタイミング悪いことに、その、去年、ゼログラビティっていうですね、その大傑作、アルフォンス・キュアロン監督が作る 大傑作がありましたけど、本当にね、あれはこれ以上ないっていうほどに、その宇宙空間をリアルに、描写した映画やったんですよね。まあこんなもんね、キュアロンが作っちゃったもんですから、まあ正直大変なわけですよね。まあこれからね、本当にあの映画って罪な映画だと思いますけど、ある種ね。これからどんなね、SF 映画で宇宙が出てきたとしても、やっぱりゼログラビティと比べられちゃうっていうことはあると思うんですよね。やっぱあっちの方が、やっぱり、ね、交渉も含めてものすごく精密に作られてると思いますから。はい。で、まあそこら辺ノーランどうしたかっていうとですね、すごく英断やと思うんですけど、まあ、クリスタ・ノーランっていう人の気質の問題ともあるんですけども、まあ、本物でほとんど撮ったっていうことですね。まあ、これが本当にすごいなと思うんですけども、まあ、ゼログラビティっていう映画自体はね、そのキュアロン監督が撮った映画は、あれはね、その、ね、メイキング映像とか見たらわかるんですけども、もうほとんどがもう CG なんですよね。はい。まあ、役者の、実際にですね、宇宙服とかも全く着ずにですね、動き回る、絵を撮って、まあ宇宙服着た映像も撮ってますけど、で、そこにいろいろですね、その、まあパソコン、コンピューターで、CG ですね、その宇宙船内部を描くと、っていう感じなんですね。だから、セットとかもですね、本当に大掛かりなセットはそんなに作ってなくてですね、で、どこまで徹底 してるかっていうと、その宇宙服ですね、宇宙服のそのヘルメットあるじゃないですか、ヘルメットも全部あれ CG なんですよね。はい。実際ヘルメット被ってないんですよ。そのヘルメットのその、なんていうか、カパってですね、その、透明になってるとこあるじゃないですか。あれは実際にないんですよね。実際後から CG でつけてるわけですよ。まあ、そんぐらいですね、ものすごく CG にですね、頼った映画がそのゼログラビティだったんですけども、まあ、それとは違って、今回のクリスチャン・ノーランの場合はもうほとんどできる動画はもう全部本物でいくという感じでですね。まあ、ものすごく精巧なミニチュアですね。まあ、ミニチュアって言ってもものすごく数メートルにもわたるですね、でっかいミニチュアだったりするわけなんですけども、まあそういうのを使って、実際にですね、宇宙を、宇宙船がですね、飛んでるところを実際にミニチュアで撮ると、特撮でっていうかところとかですね。あとはその、まあ主人公たちが過ごす宇宙船内部とかは、ちゃんと本物のセットの中で撮ると。いう感じでですね。やっぱりそのゼログラビティとかに比べると、その無重力表現とかですね、そのあんまり活かされてはない、正直活かされてない映像が多いんですけども、やっぱり本物のものを使うことによって、ものすごくリアリティがあるんですよね。今回のインターステラーは。そういうところはですね、アルフォンソ・キュアロン、全く別のアプローチで本物みたいに見せるというところがですね、本当にすごいなと思いますね。どこら辺までね、それが徹底しているかっていうとですね、これね、ちょっと他のレビューで読んだんですけども、ワームホールに飛び込むところですね。まあ、これは本当にね、セットの外にですね、そのワームホールの映像を映し出して撮ったらしいんですよね。はい。だから別に CG でくっつけてるわけとかじゃなくて、ほんまにその、実際に映像で映してそれを撮ってるんですね。だからもうすぐね、そこにあるような感じに見えるというところとかですね。はい。あとはやっぱりね、その、まあ、天体の美しさですね。はい。まあ、結構中盤というか、まあ、中盤の序盤ぐらいだと思いますけども、その、まあ、土星の横をね、横切るっていうところがあるんですね。その、まあ、土星の近くにそのワームホールが空いてるから、そこの近くに行ったところの土星の美しさ。本当にこれはもう惚れ惚れしますね。はい。大画面で見るからこそなんですけども。まあ、そういった天体のですね、ものすごく見た目のリアルさですね。はい。あと、登場するいろんなその星々の見た目も面白いんですね。はい。まあ、非常にここら辺は、面白かったですね。その、例えば海の惑星に最初に降り立つわけなんですけども、まあ、非常にその重力場が、なんか強いらしくて、まあ、時間のですね、流れるスピードが遅いと、ね、ここら辺、そこの惑星の、なんか、 1時間は地球に観察すると7年に相当するとか言ってましたけど、まあそういった海の惑星はですね、実際凪のところに降り立ったと思ったら、実際はそのものすごい大きなですね、津波のど真ん中にいたとかですね、あとその氷に覆われた惑星とか、やっぱああいうのもビジュアル的に面白いですね。その、これもほんまに撮ってると。氷の惑星は確か、ね、アイスランドかグリーンランドか忘れましたけど、そういった、ものすごく寒い地方のところで、ほんまに撮ってると。実際異世界みたいに見えるんですけども、ほんまもの映像を使ってるから、ものすごく実際のですね、惑星に降り立ってる感じがするんですよね。はい。ここら辺のノーランね、その、本当にフィルム主義というか、素晴らしいと思いますね。最近、ね、CG に、ね、偏りまくってる CG 映画とか見てるとですね。はい。で、あとですね、一番の今回のその映像ですごいなと思ったのはその終盤の展開ですね。はい。これ結構オチに近い話ですけど、そのガルガンチュアのですね、その惑星に吸い込まれた主人公がですね、そのワームホールを通ると、そこはその5次元的空間やだと。まあ、つまりそのね、時間がその物理的な次元として捉えられる空間やったと。まあ、そこでそのね、娘が、昔ですね、その見ていた幽霊っていうのがその自分自身であって、自分たち、人類こそがその自分たちをその、5次元空間に呼んだっていうことを知るわけですけども、まあ、この5次元空間っていうのをですね、その監督なりに、自分なりに映像化した勇気っていうのはほんまに称賛に値すると思いますね。はい。まあ、そもそもですね、まあ、人類ですね、その異星人がそのガイドするっていう話という設定自体は、ものすごくその古典 SF のアイデアなんですよね。はい。まあ、例えば2001年宇宙大もこれに当たりますけども、その、まあ、人類っていうですね、その種がですね、行き詰まった時にその救世主としてですね、現れるその、まあ、代理としてのその神的存在ですね、神的存在。アーサー・シー・クラークのですね、その2001年宇宙の旅なら、その、まあ、人類をですね、その、まあ、一つ上の次元のですね、存在にピックアップしてくれるわけですよ。宇宙人がですね。はい。で、今回はその5次元空間に生きるその未来の人類がですね、時間を物理的に操作できるようになったために、その、過去の人類を、導くと。はい。まあ、こういった展開になってるんですけども。で、私がこれ思い出したのは、その、カントっていう哲学者ですね。はい。まあ、ドイツの哲学者、カント。はい。まあ、純粋理性批判っていうですね、本の、まあ、著作として非常に有名ですけども。はい。まあ、一度は名前聞いたことありますので、カントってね。で、18世紀の、まあ、人ですね。はい。で、まあ、これの人について話すと、そうですね、まあ、デカルトですね。デカルトの唯我論の話をダメなんですけど、それをすると長くなりすぎるんでですね、やめますけど、まあデカルト自身はね、そのまあ唯我論というのはそのまあ論理的思考による真理の追求をしていったわけですよ。で、まあそれに対してですね、そのまあ経験論というのが出てくるんですよね。その後のね、哲学体系として、で、まあ特にそのまあヒュームとかに代表されるのはですね、そのイギリス経験論ですね。はい。まあつまりそのまあ、デカルトはですね、その、まあ、自分の頭の中でですね、考えてることが、自分にとっての真理だと思ったわけですね。つまり、胡蝶の夢っていう話がありますけども、その、まあ、もし自分自身の存在が夢の中の自分だったかもしれませんけども、その夢の中の自分でないかと考えてる自分自身は、実際に存在してるもんだろうということをデカルトは真理の一つとして定義したわけですけども、まあ、ヒュームは、それはおかしいんじゃないのって言い出したわけですね。その、まあ、経験論に基づいてですね。そんなもん君が思ってるだけじゃないかと。人間は実際に経験してるからこそ、その事象について、その体験、事象について証明ができるんだと。例えばその、まあ、火がボーボー燃えてるとしてですね。その火の実際を確かめるためには、それに触れて熱いっていう感覚がないと、それは火とは証明できないだろうと。ということをヒュームは言い出したんですね。経験がすべてに先んずると。まあ、すべては、その、だから全部疑ってかかったわけですよね。そんなもん、君が思ってること、頭の中で考えてるだけじゃないのと。で、そんな論理的思考によるですね、まあ、結論、真理なんて意味ないよ、みたいなことを、まあ、ヒュームは言ったわけですけども。まあ、そのイギリス経験論を完成させたって言っていいんでしょうけど、まあ、それがカントですね。はい。批判哲学。ですけども。はい。で、まあ、関東について話さないといけないと、その、まあ、アプリオリっていう と、アポステリオリっていうですね、まあ、そういった、話があるんですけども、これはですね、そのアプリオリっていうのはですね、その先見的っていう意味でですね、アポステリオリっていうのはですね、その、まあ、経験的っていう意味ですけど、まあ、高次元のですね、まあ、簡単に言っちゃうと、その、3次元とかじゃなくて、さらに上の次元のですね、生物をですね、まあ、3次元に生きている我々がですね、観測可能なのかっていうことですね。はい。また逆に、その、高次元から、その、私たち人類、3次元に生きる私たち人類へのコンタクトは可能なのかっていう問題ですね。例えばですね、その、何かな。マリオあるじゃないですか。スーパーマリオ。スーパーマリオブラザーズっていうゲームありますけど、初代のスーパーマリオブラザーズあるじゃないですか。その二次元的な空間でですね、そのキャラクターがピョンピョンピョンピョン跳ねたりして進んでいくわけですけども。あれでですね、その、まあ、前方からそのね、1の1のステージでそのクリボーっていう敵がね、こう近づいてくるじゃないですか。で、あれに当たるとマリオは死ぬわけですけども。で、あれでね、その、まあ、マリオに話しかけられるとするじゃないですか。私たちがね、そのゲームしてる私たちが。で、マリオに対して、その、君、奥に逃げたらいいんじゃないの？敵がその前から近づいてくるなら、その奥に逃げればいい。もしくは手前に逃げればいいじゃないの？って言うとするじゃないですか。ただそのマリオからすると、手前と奥っていうですね、そういった、まあ、門っていうのはないわけですよね、彼らの中ではね。その、上、上下に、どっちかに、まあ、マリオの場合はジャンプして避けるわけですけども、ジャンプして避けるしかないのに、その、上下の、上下左右のですね、ベクトルしか彼には存在せえへんので、そこにですね、まあ、奥と手前っていうですね、まあ、Z 軸ですね、XY 軸に、加わるですね、もう一つの軸を、言ったところで、マリオがすると、そんなもん、どういうことなんだ言ってる意味がわからないよっていうことになるじゃないですか。まあ、まあその後、スーパーマリオ64とかになって奥行きもできますけども、まあ少なくとも初代の時にはそんな、ね、考えは、マリオはできないわけですよ。まあそれに置き換えるとですね、我々がもしその高次元のですね、生物とコンタクトがもしできるようになりましたと、5次元の生物からコンタクトを得るようになりましたって言っても、その5次元の人間、まあ、今回は人間ですね、まあ、宇宙人とかがですね、言ってることを我々は理解できるんかっていう問題が関東の中であったんですよ。はい。で、それはできないだろうと。ね。まあ、それはだから、その、先見的、アプリオリじゃないだろうと。アプリオリっていうのは、その、人類が元から観測可能、最初に備わっている現象的な感覚の、なわけですね。その、経験的じゃない。現象的に持ってる感覚。それではないだろうと。だから、五次元的な空間が何を自分に言ったとしても、それはアプリオリじゃないから、人類はそれを知覚し得ないだろうってことを、カントは言ったわけですね。だからその、まあね、だからカントも、宇宙人の問題というのは常に考えててですね、まあ最終的にカントはもうどうしようもなくなって、その、まあ数学ですね。まあ数学はその宇宙普遍の言語であろうということで、その数学を利用した数列でですね、更新はできるはずだっていうのをカントは、提唱したわけですけども、まあこれも、いわゆるその人類から言うからこそ通じる話なだけなんですね。はい。だからね、極論的なことを言えば、その5次元的な空間の人間がですね、更新してきたとして、それが今人類が使っている数学の体系、理論に当てはまらなかったら、人類というのはそれを観測不可能になっちゃうわけですね。まあそういった、いうことをですね、まあカントが言ったわけですけども、まあ高次元な存在から我々人類の子っていうのは、基本的には更新がなり得ないんだよと、逆もしかりで、っていうことを言ったんですけども。まあ、この映画はですね、にもかかわらず、その、高次元、第五次的な空間っていうのを映像で見せちゃうわけですね。で、これはほんまにすごいと思いますね。だって観測不可能なわけですよ。実際に人類からすると。ね、だって五次元的な空間なんで実際作れないし、作れるわけもないじゃないですか。なんですけども、それを実際に作っちゃうと。映像で。これはね、もう、すごいことだと思いますね。実際にやろうと思ってもできるわけじゃない。簡単にできないと思います。はい。まあ、この映画でですね、その、マーフがですね、その、まあ、重力を理論化することで、実際にその、ね、次のステージ、まあ、第五次的な空間をですね、作れるような人類に進化しちゃうわけですけども、我々人類はね、その、今の段階では三次元的な空間に生きてますから。まあ、そういった面で、 これを、この映像をね、映像化したクリストファー・ノーランってほんまに勇気がある人かなと思いますね。はい。でですね、まあ私はこの映画何より好きなのもですね、その、まあ愛っていうテーマですね。はい。まあこの映画その貫いてるテーマとして愛っていうのがあるんですけども、まあそれは本当にね、人間という種に対しての愛でもあって、あと家族とか、恋人にですね、向ける子に対する愛でもあって、あとその、まあ、地球っていう存在ですね、まあいわゆるそのガイア理論みたいなですね、地球そのものに対する愛でもあるわけですよ。はい。で、あと何よりその科学に対する愛ですね、サイエンスに対する愛。まあこれに本当に満ちているというところが、あと知性に対する愛。はい。というのがあってですね。まあ、これが非常に素晴らしいものにあったですね。はい。いわゆるその人間参加的にも取れるようなですね。はい。で、まあ、その愛を実践するためには、どんな時でも前進し続けないといけないというのがこの映画の、ものすごく根本的なですね、姿勢なんですよね。はい。まあ、象徴的なのがですね、その何度も引用されるですね、そのイギリスの詩人、ね、あのディラン・トーマス。でしたっけ、という人の詩なんですけど、私この映画で初めて知りましたけど、お恥ずかしながらですね。はい。まあ、何回もマイケル・ケインがですね、ケインのプロフェッサーが、まあ、つぶやくんですけども、穏やかな夜に身を委ねるなと。で、レイジ・レイジ、怒れ怒れ、消えゆく光に対してっていうですね、まあ、現実はダイング・オブ・ザ・ライトっていうですね、まあ、そういった詩が読まれるわけですね。つまりですね、どんだけですね、絶望的な状況であっても前進することをやめるなと。やめたところ、時点で人類は終わってしまうんだよと。愛も終わってしまうんだよということでですね、非常に前向きなテーマですね。はい。だからですね、まあ、非常にですね、まあ、前編で言われているのが、言われているというか、象徴的に言われているのが、その、いわゆるその科学ですね、その、サイエンスに対する、知性に対する愛ですね。はい。で、これを象徴的に表現しているのが、その多分マーフっていうですね、その主人公の娘と、あとそのお兄ちゃんですね。はい。まあ、お兄ちゃんの方はですね、その、農家を継ぐって言ってるお兄ちゃんなんですよね。その、主人公にですね、お前農家継ぎたいんかって言われて、ああ、継いでもいいよって、すぐに即答するんですけども、まあ、ね、彼はその、いわゆるその、まあ、この映画の中では言っちゃなんですけど、反知性的存在なんですね。反知性主義的な存在なんですよ。まあ、そのメタファーとして描かれてると思うんですよね。まあ、それに対してそのマーフ、娘の方は知性主義の存在として描かれてますね。何かを、謎があったらそれを解き明かす存在と。そうじゃなくて、そのお兄ちゃんの方は、まあ、現状に対してですね、特に何も文句を言わずにですね、例えばその地球が今滅びかけてるのに、ずっと そこで死を待つと、砂人にですね、家族がもう肺をやられてるにもかかわらず、もうそこに居続けてると、何かその状況を乱されるのが嫌だと、いう人間として描かれていますね。だから非常にここら辺は農家の人が見ると怒るんじゃないかなと思いますけどね。農家が反知性主義者として描かれてますからね、この映画の中ではね。はい。まあ、それに対してマーフは、謎を解こうとすると、重力の謎を解き明かそうとするのがマーフなんですね。で、どっちかというとやっぱ主人公もこちら側でですね、その学校にですね、その保護者面談に呼ばれるシーンがちょっと象徴的に現れてますけど、もうね、その学校の先生が言うわけですね。もう人類が滅びかけてる状況の中でですね、そんな、ね、今大事なのはその食料なんだと。だから農業が一番大事なんだと。そういったですね、そのガラクタ、宇宙に飛ぶとか、ロケットとか、そういったもんいらんでしょうと。そんなもんに、ね、子供たち、そんなもんの進学に子供たちを使うんじゃなくて、農業に従事殺到が世の中のためなんだって学校の先生が言うんですけども、まあ、そうじゃないと。まあ、案に言うわけですね、主人公はね。で、ね、どっかのシーンで言いましたけど、その、昔はその人類はその空を見上げてたと、宇宙を見上げてたと、それをいつしかやめて、その人類はその地に縛られてですね、下ばっかり向くようになってると、そんなんで人類に未来なんてあるのかっていうんですね。で、おじいちゃんはですね、そこでその主人公にですね、お前はちょっと生まれるのが遅すぎたんだと、今はそういう時代じゃないんだよと、言うんですけども、主人公はね、だからこそ宇宙に旅立つわけですね。はい。 だから前進をやめるなと、そこで死を待つだけじゃなくて、前に進むんだと、そうじゃないと人類に未来なんてないんだよっていうんですけども、でやっぱこれは現代にも通じてる話なんですよね。はい。その、まあ、いわゆる宇宙開発っていうのがどんどん縮小化されていってですね。まあ、それは分からんではないんですけどね。その現代の中でその宇宙に飛び出すことに何か意味あるのかと。まあ、それに対しての反動として、今回のインターセラーとかですね。まあ、あとはその、ね、日本でもう大ヒットになりましたけど、宇宙兄弟も、まあ、それに連なる話だと思いますね。だから宇宙にかけるロマン。外に飛び出すというロマンですね。その未知のものを知ろうとするロマンというのをですね、忘れちゃならんと人間もですね、だからそれをやめることはその人類にとってのその前進を止めることに他ならないんだという話なんですよね。そのね、昔その、まあ、どっかの政治家さんがですね、その、スーパーコンピューターに対してですね、その2位じゃダメなんですかと、わざわざ1位取る必要あるの、お金をかけて、そのバカでかい予算をかけてお金をかけて、そんなことを知る意味あんのって言うんですけども、これに対しては本当にバカじゃないのかと、私も思ったんですけども、そういう話じゃないだろうと、未知を求めるのをやめたらそこで科学なんて終わりやぞと思うんですけども、ね、まあ、この映画はまさにそういったことがテーマとしてあるんですね。で、それはその、次世代に対する愛でもあるんですよね。次世代にですね、未来を残すために自分が前進して、犠牲になっていくんだと。で、一番最後ら辺でそのターズっていうですね、その、この映画の中で出てくるコンピューター、まあ、春みたいなもんですね。がですね、ちょっと生意気なコンピューターなんですけど、彼がね、その、まあ、運動の第三法則を挙げるんですよね。作用反作用の法則を。つまりその、ね、作用反作用の法則は誰でも知ってるじゃないですか。その、まあ、スケートリンクの上で、ね、その、二人の人間が立ってて、片方を押すと、押そうとすると自分は後ろに下がる力が働くんですよね。はい。まあ、そういったことで、その、未来に何かを残すためには、自分が犠牲になるしかないんだと。そういったですね、次世代に対する、愛ですね。そのためには自分は前進しないといけないんだと。前進して、犠牲になっていって、未来をその次の子たちに残さないといけないんだっていうですね、そういった愛っていうのもやっぱり前進しないといけないっていうですね、テーマにつながってるんですね。っていうことですね、いろいろちょっと長々話していきましたけども、まあ、この映画に関しては、その、やっぱ一番はその、前に進まないといけないんだと。どんだけ未来が暗いもんであっても、死を恐れずにですね、前に進んでいかないと人類はもう成り立たないと。そのために、それを象徴するのがやっぱ宇宙に飛ばす主人公なんですね。で、やっぱ、どんどん内向きになってる、ね、世の中っていうか、まあ日本でですね、まあこういう映画が、少なくとも今の状況ではその、興行収入1位取りましたから、っていうのは素晴らしいことやなと思いますね。はい。あとはその、五次元的な空間を映像化したという快挙ですね。その人類が未だ到達してないところを実際に映像で見せちゃったと。まあ、これ自体はその、ね、いわゆるその2001年宇宙の旅的なもんやなんですよ。ね、この映画2001年宇宙の旅とか、おそらくですけど、その、タルコフスキーのですね、惑星ソラリスとかに影響を受けてると思うんですけども、彼ら二人の巨匠が描いたですね、宇宙人の視点ですね。宇宙人から見た人類っていうのを、あれの映画、日本も映像化してますけども、まあそれとは全く違ったアプローチでね、それらしい映像を見せると。私はもうね、他のこの映画日本よりも、やっぱりね、この五次元的な空間、ノーランが作った五次元的な空間っていうのがものすごくそれらしく見えましたから、非常に素晴らしい映像だったと思いますね。まあ感とかできないって言ったことをですね、それに挑むと。まあこの人ほんまに哲学好きですね。はい。まあ思いましたけど。まあ以前のね、そのインセプションで映画も本当にデカルトの思想をそのまま映像化したような話でしたし。だからこの人はね、その哲学者の理論を映像化することに取り憑かれてるんじゃないかなと若干思いますけどですね。今度はどんな映像を見せてくれるのかとちょっと楽しみなところですね。はい。はい。で、まあちょっとですね、残念なところもお話ししていこうと思うんですけども。やっぱりですね、その穴というか問題なのはその、アン・ハサウェイ演じるですね、その、アメリア・ブラント博士の理屈だと思いますね。まあ、これはかなりの人が同感なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、理屈はわかるんですけども、この人ね、その海のですね、惑星、一番最初に降り立つ惑星でですね、 なんか、いろいろね、その、津波が、ものすごい大津波が来てんのに、その、データ取らんといけんつってですね、そこら辺、ほじくり返してですね、それで瓦礫に自分が挟まってですね、で、そのせいで逃げ遅れるクルーが一人いてですね、波にさらわれて、で、そのクルー死んじゃうんですよね。はい。で、ね、船に帰ってきたらなんで彼を置き去りにしたのってですね、主人クーパーに怒るんですけども、いやいや、元々の元凶君やんっていう、話じゃないですか。で、それを指摘したらですね、データは何より人類、私たちの命よりも大切なのは人類のためにとか言うんですけど、で、その後のシーンでですね、後半になったら、その、自分のですね、恋人がですね、いるかもしれない惑星の方を優先しようとするんですね。で、なんでやねんって言うとですね、まあ、何よりも愛が優先されるのよと、愛は観測可能なのよとかなんかいろいろ言ってましたけど、まあ、実際のところはやっぱりその、ね、ドタマになって彼に会いたくなったのって言うんですけども、やっぱりこれを聞くと正直彼女が身勝手に見える、と思うんですよね。何都合のいいことばっかり言ってんのって、思っちゃうと思うんですよね。はい。まあ、この映画は全体的にその愛を貫く、愛に関する話っていうのが大きなテーマとしてあるんで、まあ、彼女の言わんとしていることは、まあ、正しいことは正しいんですよ。けどやっぱりね、感情的には彼女が好きになれないですよね、このシーンはね。あれだけね、人類のために実機性をどうこう言ってたのに、ここで自分を優先させるのかっていうところもありますし、はい。で、あとは悪役の育て方としてそのドクターマンですね。そのマトデーモンを演じるドクターマンの描き方がどうなのかっていうのがありますね。はい。で、この映画はですね、その、まあ、知性ですね。何よりも知性が優先されるなど、前に進むためにね、人類が前に進むために、何よりも知性とかですね、その科学っていうのが優先されるんだっていうことを言ってるわけじゃないですか。だから、ドクターマンをどっちかっていうと、その、ね、まあ、彼ね、最終的にその、まあ、クーパーたちを裏切ってですね、俺が人類を存続させるんだって言ってですね、まあ本音のところ自分が生き延びたいからっていうのが一番強いんでしょうけど、まあ宇宙船を奪おうとするわけですね。はい。やっぱそれに対して、やっぱ彼の動機としてですね、そんな人類のためとかそういった大義名分を背負わせるんじゃなくて、やっぱ残敗になってですね、やっぱ自分の可愛、自分の身の可愛さにですね、負けて、何としても地球に戻りたいんだとか、そういうキャラにした方が良かったと思いますね。はい。だから、知性なんていらないと。ね、過去のですね、まあ、死にそうになってる地球に戻ってでも、俺は安全なところにいたいんだっていうキャラにしといて、そうじゃないっていうことで、彼が死ぬと。で、主人公は、まあ、その地球への帰還をもう諦めて、ね、そのアメリアをですね、そのプラン B を可能な惑星に、送り届けると。まあおそらくアメリアのね、その最後に降り立ったうち、ね、その惑星というのは多分居住可能やったんですよね。その最終的に一番最後のシーンでそのヘルメットを外して大気の外に出てたアンハサウェイが映ってますから、ね、まあそういったところに彼女を送り届けると、自分が犠牲になってもっていう話にした方が、多分、感動的なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ドクターマンはほんまに悪役にするなら、やっぱり、反知性的な、人類のことを考えない、未来のことを考えない、前進しない、後退するキャラクターとして描いてた方が良かったと思いますね。それだと、その、カットバックでね、主人公とドクターマンが争ってる中で、カットバックで描かれるですね、その、ね、マーフィーですね、マーフィーと、あとお兄ちゃん、のその知性と反知性の対決っていうのも、それに非常に対比した形でうまく描かれるんじゃなくて、描かれたんじゃないのかなと思いますし、そこら辺はちょっとね、やっぱドクターマンは、なんていうかもうちょっと悪役として魅力的な存在にした方が良かったんじゃないのかなと思いましたね。はい。まあ、ただやっぱり素晴らしい映画でしたね。はい。私ね、そのやっぱり、クリストファー・ノーランっていう監督がね、やっぱいろんなとこで気取ってるとか、シリアスすぎて面白くないとか、あとね、なんか暗すぎるとか、いろいろ言われますけど、やっぱ彼のね、その作品で、そのね、自分の哲学に対してアプローチしていくして、インセプションもそうですし、今回のインターステラーもそうなんですけど、やっぱり彼は嫌いにはなれないというか、やっぱ好きですね。もう非常に好きです。はい。で、今回のインターステラーも非常に良かったと思います。はい。ね、いわゆるその、 いろんなですね、星々をですね、その巡るというですね、まあ、下手したら本当に三文小説みたいな話を、壮大な宇宙の話としてですね、映像化した、まあ、その勇気ですね、は称えれるもんなんじゃないかなと思います。はい。少なくとも私にとっては今年見た映画のそのベスト10には絶対入れるような作品になりました。はい。そういった感じでですね、素晴らしい愛の物語だったと思います。はい。ぜひ、まだ見てない方は、まあ、このポッドキャストを聞いてる方は見た人やだと思いますけど、何度でも劇場に足を運ぶべきじゃないかなと思いますね。うん。私、今日2回目見てきましたけど、はい。2回目見るとね、そのいろんな伏線もですね、うまく回収されてたんだなと、思ってですね、非常に面白かったのでですね、ぜひ2回目見てない方は見ていただきたいなと思います。はい。そんな感じで今回、インターステラーの企業でした。非常に長くなってしまって申し訳ございませんでした。はい。次回批評する映画についてもお話ししたいと思うんですけど、まあ、今回ね、その12月はね、話題作が目白押しなんですよね。まあ、厳密に言うと11月ですけど、そのブラッド・ピットの最新作である、そのフューリーですね。っていう、ね、そのナチス・ドイツと戦うですね、まあ戦争もんですね、とかですね、あと、デビッド・フィンチャーの最新作も公開されますね、ゴンガール、っていうのもありますし、あとはそうですね、あとは、もう私が一番楽しみにしてるのは、その、ピーター・ジャクソン監督の最新作である、ホビットのですね、決戦の行方っていうですね、ホビット3部作の最終作。これが公開されるので、これはもうぜひとも見たいと。どっちかというと私、おそらく見るの遅いと思いますけどね。ぜひこれはその年末に実家の大阪に帰った時にですね、IMAX かなんかで見たいなと思いますので、ホビットも楽しみですね。あとはちょっと気になるところですけど、その、山崎隆監督最新作の寄生獣。ですね。大傑作コミックの映画化ですけど、私もほんまにこの寄生獣っていう漫画は大好きなんですね。何度もこのね、その漫画にね、心救われたなっていうことはあるんですけど、まあそういった映画なんで、私個人的には山崎隆監督とものすごく相性が悪いんでですね、ちょっと不安ですけども、やっぱ公開してたのにいるんで、そこら辺もね、この、そんな感じで、今挙げた作品でやっぱ気になる作品があればぜひ批評してみたいなと思います。はい。あとですね、最近見た映画の中でその西遊記、チャウシンチ監督最新作西遊記が非常に面白かったので、おすすめですね。はい。まあ、そんな感じで今回民論の映画批評でした。はい。今回のですね、ご意見ご感想アドバイスなどがございましたら、私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではまた次回お会いしましょう。おそらく年末ぐらいに更新すると思います。失礼いたします。